2020年7月26日の礼拝式をただいまより行います。立ち上がることができる方はどうぞお立ち上がりください。前奏のうちに礼拝に心を備えてまいりましょう。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。新聖歌60番雨土こぞり手を賛美します。主の祈りをお祈りします。主の祈りは新聖歌の緑のオレンジ色の、区切られた後ろの方、こちらの方にもございますので、どうぞご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。この礼拝のために司会者が代表してお祈りいたします。恵み深い天のお父様、今日もこうしてあなたを礼拝するその恵みを一人一人に賜ってくださって感謝いたします。どうかこの礼拝式が真実の礼拝となるように、私たち一人一人を整えて、 主はあなたの前に心からの賛美と心からの礼拝をお捧げすることができるように導いてくださいますようにお願いいたします。巷にはコロナ禍が再度その猛威を振るおうとしてきていますけれども、このようにして集まることはできていることを感謝いたします。ただ医療従事している方々やその他事情があって離れて礼拝をしておられる方々もおられます。どうか主よ、あなたがこの場におられないで礼拝されておられるそのお一人お一人にもこの場所と等しい恵みと祝福を持って臨んでいてください。また必要な御言葉を主よ、あなたが今日も与えてくださいますようにお願いいたします。体調があるいは諸々の事情で今日ここの場所に来ることができない方もおられますけれども、どうぞ主よ、あなたが空の方々を憐れんでくださり、主よ、あなたを仰ぎ見ることができるように導いてくださいますようにお願いいたします。ライブ配信等もしておりますけれども、どうぞ主よ、どうかこれを用いてくださいますようにお願いいたします。この礼拝を始めから終わりまで主はあなたの御手にお委ねいたします。今日御言葉を取り継いでくださる上作先生、どうぞ豊かに主はあなたが用いてくださって、私たち一人一人がその御言葉に応答することができるように導いてください。すべての奉仕者を主はあなたが憐れんでくださり強めてください。この礼拝を感謝し、主イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。それでは主に賛美を捧げます。新聖歌の227番、キリストの愛我に迫れり。新聖歌227番のキリストの愛我に迫れり、この賛美をいたします。君に捧げて ために行く。我が命尽きるその時、キリストは栄えの冠与えんと誓いたまえば、今日もまた御業に励まん、キリストなり我に迫れば、我が命君に捧げて、それでは私たちの信仰の告白である使徒信条を告白いたします。使徒信条も新聖歌の後ろの方、オレンジ色で区切られた箇所に書いてございますので、そちらの方をどうぞご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。続きまして、今月の歌を、今月の賛美を賛美いたします。良き力に、お手元に歌詞の紙をご用意ください。
力に我囲まれ、守り慰められて、世の悩み共に分かち、新しい日を望もう。よき力に守られつつ、来たるべき時を待とう。夜も朝もいつも神は我らと共にいます。過ぎた日々の悩みを重く、なおのしかかる時も、騒ぎ立つ心沈め、身胸に従いく。よき力に守られつつ、来たるべき
時を待とう。夜も朝もいつも神は我らと共にいます。たとえ主から差し出されるさかずきが睨くとも恐れず感謝を込めて愛する手から受けよう。良き力に守られつつ来たるべき時を待とう。夜も朝もいつも神は我らと共にいます。輝かせよ主の灯火、我らの闇の中に望みを主の手に委ね、来たるべき朝を待とう。良き力に守られつつ来たるべき時を待とう。夜も朝もいつも神は我らと共にいます。
そうします。それでは本日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。本日の聖書の箇所は申命記4章の1節から9節です。申命記4章の1節から9節、2017年の聖書だと319ページになります。それでは司会者が代表してお読みいたしますので、心を合わせて聖書をご拝読ください。今イスラエルよ、私が教える掟と定めを聞き、それらを行いなさい。それはあなた方が生き、あなた方の父祖の神主があなた方に与えようとしておられる地に入り、それを所有するためである。私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、また減らしてはならない。私があなた方に命じるあなた方の神主の命令を守らなければならない。あなた方は主がバールペオルのことでなさったことを自分の目で見た。バールペオルに従ったものすべてをあなたの神主はあなたのうちから根絶やしにされたのである。しかしあなた方の神主にすがってきたあなた方は皆今日生きている。見なさい、私は私の神主が私に命じられた通りに掟と定めをあなた方に教えた。あなた方が入って行き所有しようとしているその地の真ん中でその通りに行うためである。これを守り行いなさい。そうすればそれは諸国の民にあなた方の知恵と悟りを示すことになり、彼らはこれらすべての掟を聞いて、この偉大な国民は確かに知恵と悟りのある民だと言うであろう。まことに私たちの神主は私たちが呼び求めるとき、いつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民が どこにあるだろうか。また今日私があなた方の前に与えようとしているこの見教えのすべてのように、正しい掟と定めを持つ偉大な国民が一体どこにあるだろうか。ただあなたはよく気をつけ、十分に用心し、あなたが自分の目で見たことを忘れず、一生の間それらがあなたの心から離れることのないようにしなさい。そしてそれらをあなたの子供や孫たちに知らせなさい。今日はこの箇所から上迫先生に、恵みの中を歩む今と題して御言葉を取り継いでいただきます。おはようございます。
おはようございます。
はじめに一言お許しさせていただきます。愛と恵みに富みたまお天の父なる神様、あなたは今私たち一人のすべてを知っておられます。またこの教会の歩みのすべてをも知っておられます。主が再臨をもしてなしてくださることも私たちはよく分かっております。しかしなおかつ疑いの心を持って、神はどうして触れようとしておられるんだろうかという思いを持ってしまうことも多くあることも事実であります。しかし主の御業が確かなものであることを私たち一人一人が心に刻むことを通して、あなたご自身の栄光を表しめてくださることを心から感謝いたします。主どうかあなたが愛される北聖書教会の一人一人の上に豊かにこのものを用いてくださることもありがとうございます。神様、愚かなものではありますが、この講談に立たしめてくださることを心から感謝しつつ、御言葉を語りたく願っております。主どうかあなたが愚かなものを用いて今日の礼拝をさらに祝福から祝福へと導き保ってくださらんことを心からお祈りいたします。今病んでおられる方々や、またご高齢のお一人お一人、また医療関係や福祉関係に携わっているために、この礼拝に集うことのできないお一人お一人の上にも、主の豊かな慰めと励ましをお与えくださらぬことを心からお祈りいたします。すべてのことをお委ねし、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。私は今日こちらの直美姉妹が伴奏してくださる中で賛美をしているときに、ふっと走馬灯のごとくに本当に40年前のことが駆け巡ったというんでしょうかね。私東京に行って初めて右足も左もわからないようなときに、直美さんがちょうど東京に行かれてまだ間もないことだったので、先生食事に行きなさいと言って、まあその頃先生じゃなかったですよ、招待してくださって板橋の方までお伺いさせていただいたことがふっと思い出して、40年前にもこういった形でお世話になったんだなということを改めてそこで思わされました。その中で、直美姉妹名前は出しましたけど、本当直美姉妹だけでなく、とんだに北教会のお二人たちが送り出してくださったということを心から感謝させられております。この岸田北聖書教会、岸田教会のエリコ伝道によって始められた教会であることを皆さんご存知だろうと思いますけれども、この中にはエリコ伝道の当初からおられた方々も多くおられると思います。またその途上から加わった方もおられると思います。またエリコ伝道が終わってからこの教会に来られた方もおられるかも分かりません。また私たち夫婦のようにこの4月から40年ぶりにこの教会に客員として来ることが許された者もいます。いろんな方々がこの礼拝に参加しているんだなということを改めて感じるわけですけれども、私たちが今岸田北聖書教会に集っている
このことの意味はどこにあるんだろうかなということを思わされる。不思議だなと思わされるんですね。信仰の先輩たちに与えられた死の深い身思いの中に、私たち一人一人が加わることが許されて、加えてくださっているといったことの方が正しいのかもわかりません。私たちはみんなこの教会に来ているんだ、そう思うかもわからないけれども、そうじゃなくて本当に神様の深い御恵みの中に加えてくださっているんだ、そこに私たちは参画することが許されているんだというのを読むんです。今共に心を一つにしながら、主が与えてくださった約束の地に向かって歩むことができている恵み、一人一人が皆天の御国目指して共に歩むことができている恵み、心から感謝したいなと思うんですね。歴史を支配される主が、主の御計画説の中に私たちを、主が建てられた、主が臨在される主の教会に加えられている恵みを感謝したいな、そういう思いで私は昨晩本当に祈りの中で今日の礼拝に備えさせていただいた。先ほど読んでいただきました申命記の箇所、イスラエルの民は400年の長きにわたってエジプトにおいて奴隷としての苦しみを味わってきた。400年の奴隷としての生活から出エジプト記を通して解放されるわけです。モーセを通して彼らはエジプトから脱出した、苦しみからの解放でした。でもエジプトを出てから約束の地に入るまで40年、しかもその40年間荒野での苦しい生活の連続であった。苦しみから解放された、これでホッとする、でもそれだけじゃなくてそこからさらに苦しみの連続の荒野での生活を強いられる。今ようやく神様が与えると約束してくださったカナンの地を前にして、目の前に広がっている約束の地、祝福の地をカナンを前にして、モーセの脳裏には本当に走馬灯のごとくに40年の出来事が一コマ一コマが一瞬のうちに通り過ぎていく。40年間本当にいろんなことがあったな。そしてモーセは今感謝をするんです。主を感謝します、感謝してるんですね。私はよく今までレビ記をずっと学んできて、レビ記の中でも本当にモーセはどこを感謝するんだろうかなと思わされるような出来事がいっぱいたくさんある。でも指導者であるモーセに対して不平不満を言っていたイスラエルの民、つぶやきの中にあっても神がこのカナンの地まで導いてくださった、ただただそのことに感謝である、いろんな苦しみを経験してきた、でも今私たちはあなたの民と一緒にここに来ることができました、そのことは心からの感謝です。そのようにイスラエルの民にとっても苦しい40年であった。待ちに待った約束の地が目の前に広がっている、さあこれからだ、私たちの人生これから良くなるんだ、そういう思いの中にある。大きな期待を持って喜びさんでカナンの地に入ろうとする。その時にモーセはイスラエルのために語る。一節にある言葉ですけれども、今イスラエルよ、私が教える掟と定めを聞き、それらを行いなさい。それはあなた方が生き、あなた方の父祖の神、主があなたに与えようとしておられる地に入り、 それを所有するためである。私この一節の御言葉っていうのはすごいなと思わされるんですね。ここにまあ私自身が一節の中から二つのことをふっと思わされたんですけれども、人生の目的、それは何なのかな。イスラエルのためにとってはイスラエルに入る、それが目的である。カナンの地に入る、それが目的である。でも神様がそこにまで導いてきたのはそのことが目的ではなくて、イスラエル入ってその地を所有することである、そのことが目的である。入ることが目的ではないんだ。以前私は牧師をしているときに、一人の姉妹が、先生、クリスチャンになりたいんですけどと言って、3ヶ月かけて学びしたことがあります。そして半年を経って、ようやく洗礼を行うことができたんですね。その時に本当に彼女は涙を流しながら、先生、感謝します。ありがとうございます。これで先生、ありがとうございました。そう言って彼女は離れていくとするんですけども、でもあんた来週から頑張ってねって言ったら、いや先生これで私終わりですと言って、いわゆる彼女にとってクリスチャンになることが目的だったんですね。洗礼を受けることが目的であった。でも私から見たら洗礼を受けてそっからがスタートでしょと思ってやったんですけども、でも彼女にとっては目的はイスラエルに入ること、カナンに入ることが目的であって、そこのものを所有する、神様からいただくものを所有することが目的ではなかったわけです。そのように私たちもひょっとしたら自分の目的、ひょっとしたらこれが目的だと思っていることが、それはほんの入り口であって、そこからが本当の目的に向かっていかなければいけないことがあるんじゃないだろうか、そのことを思わされる。そしてここでもう一つ、今聞きなさいと書かれている。今聞きなさい、先週聞きました、1年前にも聞きました、また明日聞きます、そういったことでもなく、今日今聞きなさい、昨日聞いたことではなく、明日聞くことでもなく、今語られることに耳を傾けなさい。モーセは今現代に焦点を合わせるようにイスラエルのために進めるんです。今なんですよ。私たちが今ということを考えるときに、いろんな思いがあるんじゃないだろうかなと思います。一人一人は今ということを考えるときに、いろんな今というものがあるんだろうなと思います。実際に今というとき、喜びのうちに今を迎えておられる方がいるのかもしれないし、悲しみや苦しみの中に今を迎えておられる方がいるのかもしれない。若い人にとっての今、お年を召された方にとっての今、それぞれ違いがあるだろうなと思う。それぞれ取り巻く背景とか環境によっても様々な違いがあるんだろうなと思う。教会の歩みの中にあっても、開拓からおられた方にとっての今ということを考えるときと、つい最近来られた方にとっての今という捉え方も当然違って当たり前だろうなと思うんですね。一人一人にとっての今の持つ意味が違っているのかもしれない。私たち人間の持っている今という意味の違いがある。だからこそいろんな教えの中に、いろんな宗教の中にそのことの捉え方が違ってきているんだろうなと思わされることもある。いろんな教え、また宗教の中にあって、大きく分けてみるといろんな分け方がなされるだろうなと思うわけですけれども、 特徴があるんですね。一つには過去は忘れるといったことがあります。過去は忘れた方がいいんだ、これは今が大切なんだから、今という時を楽しく過ごすために、喜びのうちに充実した生活を送るために、過去を忘れた方がいいという考え方があります。でもこれは一種の快楽主義や刹那主義といったものにつながっていく危険性がある。今さえ良ければいいんだ、過去はなくてもいいんだ、忘れてもいいんだ。そして二つ目には、今の世界も過去の世界も何一つ良いものはなかった、楽しみもない。私たちの求めるものは未来、つまり死後の世界だけだ。そういった教えも出てくる。それ三つ目には、常に過去との関わりを持つといったことがある。これは聖書で言うならば口寄せであるとか霊媒といったことが出てきます。つまり過去の中の今を求めるんですね。自分がかつて栄光を持った、自分にとってよかった、その時が今としてずっと残り続ける、そういったことが出てくる。モーセは今イスラエルのために今を考えるようにと進めるんです。今を考えなさい、今を考える。このことは過去を無視して今だけを大切にする、そういったことではない。また逆に過去とだけ結びついている今でもない。むしろ過去との連続の中にあって、将来を垣間見る意味での過去と連続して、将来とも連続している今、そういった今、過去と未来を連続させる今があるんだ。そういった中で今というものを考えてみなさい。モーセはそのことを語るわけですけれども、しかし同時に今というものは過去と同じものではありません。未来将来とも同じものでもない。連続しながらも独立した独自の時としての今、連続はしているけれども今とは違う、それぞれである、そういったものと連続はしているんだけれども、今その時をあなたは考えなさいとイスラエルのために進んでいる。もし過去とのつながりだけを強調し重要視するならば、過去の伝統の重さに押しつぶされて今の意味を失ってしまうことになってしまう。過去だけを大切なものとするならば、過去の重みに潰されてしまって今というものがなくなってしまう危険性がある。これは過去の失敗や幼児体験から抜け出せないというために、今を無駄にしてしまうといったことになってしまう。よく私はいろんな教会に行ったことがあるので、先生あの教会ではこうでした、この教会ではこうでしたっていうことで、よくその時に、あ、出羽の神だねって言うんですね。何々出羽の神様っていうんでしょうか。例えば北教会ではこういった神様、岸田教会ではこういった神様、また貝塚の教会ではこういった神様でした。それぞれの特徴だけを語る、そのことに縛られてしまうといったことも出てくるかもわからない。また過去の生き方を軽く見たり無視してしまって今だけを強調するとするならば、一種の刹那主義に陥ってしまう危険性がある。過去を無視して今だけを強調するならば、本当にそれは刹那主義になって、自分さえ良ければといった、そういったことになってしまう危険がある。教会がこの地に建てられた、そして今私たちが集っている、教会にとって私にとって今はどうあるべきなんだろうか、信仰の先輩たちに与えられた重荷、その連続の中に将来に与えられた教会の大きな歴史の流れの中で、 その歴史に、北教会の歴史の中に歩みに参入する特権と責任が与えられている。その恵みの中を歩んでいる今、私は長く教会に行くことは素晴らしいと思うけれども、でも一時的に教会にいたとしても、そこにいること自体が非常に大切である。そこに置かれている大きな意味が出てくる。今がといった行き当たりばったりの生き方ではなくって、また昔はこうだったと過去の考えや経験法にとらわれていなくて、今は過去と将来の分水嶺としての今である。今というものは過去と将来との分水嶺としての今である。今が変わることによって過去の関係が違ってくるし、また将来の見方も当然違ってくるであろう。私そのことを経験したのは、出産の後に数ヶ月で奥さんを亡くされた姉妹からこういう話を聞かせていただいたことがあるんですけれども、もちろんその方の苦しみとか悲しみは本当に十分分かったわけではないんですけれども、その時に彼女が話してきたのは、当初なぜ私がこのような悲しい目に、辛い目に遭わなければいけないんでしょうか。わずか数ヶ月で本当に大切なお子さんを亡くされた。涙涙の生活をしていた。でも今はわずか数ヶ月であっても、その赤ん坊と一緒に暮らすことができたことを、喜ぶことができるようになってきましたという話してくれた。悲しみはあるんです。でも本当にイエス様と出会って、本当にそのことがわずかでも一緒に過ごすことができたことの喜びを与えられたと捉えることによって、彼女の思いが変えられた。彼女の過去が変わったわけではないんです。過去は一緒なんです。でもそのことによって確実に彼女の将来は全く違ったものとして変えられていった。これは今が過去との連続の中で、将来との連続の中で今どうあるかということを通して彼女自身が教えたことであろうと。今聞きなさい、今何をすべきか。何をすべきかという前に、今ここに私が生かされている、その明確な意義を持って神の言葉を聞く。私たちがもし召されたら、今この場に出たいと思っても出ることはできないんです。でも出るってことは、私は今日も命を与えられてこの場に来ることができている、そのことを感謝します。恵みである。明確な言葉を、意義を持って神の言葉を聞く。そして神の言葉を聞き従うことによって、さらに今ここに生かされているという喜びに満たされていく。これが神の民、クリスチャンのイスラエルの今であり、これが彼らにとっての大きな使命、働きであろうと。そして4節においては、過去とのつながりについて書かれているわけですけれども、イスラエルの民にとって40年もの長い荒野での生活は苦しく耐えられないような生活の連続でもあった。しかしその苦しみの中にあっても彼らは主にすがった。主にすがったというよりは、むしろしがみついた。それしかなかったからしがみついた。そのことによって今日生かされている。しかしあなた方の神、主に従ってきたあなた方は皆今日生きている。どんなに苦しくとも辛くとも、誰も自分のことなど分かってくれない、聞いてくれない、でもその過去全体を振り返った時に今日生かされているという恵み、そして将来については9節にこのように記されているんですけれども、9節はこう書いています。9節の中ほどの言葉ですけれども、 あなた方が自分の目で見たことを忘れず、一生の間それらがあなたの心から離れることのないようにしなさい。そしてそれらをあなたの子供や孫たちに知らせなさい。ここには今が将来につながる広がっていく大きな役割が委ねられている。次の世代に神様の恵みを継承させる役割を果たすためには、何よりも自分の目で見たことを忘れる、心から離れないようにする。先日祈祷会の時に、子どもたちのための奉仕をしている方々のために祈ってくださいという祈祷課題がありました。私は素晴らしいなと思いましたね。ご自分の家族だけじゃなくて、本当に教会に集っている子どもたちのこれからの歩みのために、またスタッフのために祈ってくださいというような課題があった。本当に素晴らしいなと思った。自分たちの目で見たことを忘れないで、心から離れないようにする。このことは他の誰かが見た目ではないんです。あなたの見た目で忘れないようにしなさい。どんなに小さなものであっても自分の目で見る。よく言われることがあるんですけども、ある方が誰かを教会に紹介します、連れてくる、そういったことが行われる。その時にその方は、教会って素晴らしいところよ、あなたもぜひ来てくださいね、一緒に行きましょうと言って誘うことが多くあると思います。誘われた方は教会に来ます。そして彼女はその時に、自分を誘ってくれた方の方を見ると、なんかつまらなそうにしてるな、そう感じた。それで誘った方は、教会どうだったって聞くと、誘われた方は、素晴らしかったわ、私の前に座っていると目が輝いてたもん、素晴らしいわ。そしたら、あなたまた来週から来れるよねと言ったら、いや、でも神様ってやっぱり人を見るんだよねと言うんですね。どうしてって言ったら、だってあなたあれほど輝いてないもん、刺した方が喜んでいない、輝いていない、だから神様は人を見る目、見てしまうから嫌だっていうことを神は言ったわけですけれども、私たちは誰かが素晴らしい、それで素晴らしいと感じることはいいんです。でも自分の目で本当に素晴らしい方であるか、そのことを味わうことが必要である。お父さんやお母さんが神様って素晴らしいんだよ、紹介してくれます。もうそのことを本当に自分の目で忘れないで見て、そしてそれを刻んでいく。その時は一遍にはできないかもわからない、でもそのことが本当に何回か何回か来るうちに、あ、神様ってこういう人だって、通していろんな素晴らしいことをしてくれるんだなということを味わって、それが一人一人の心に刻まれていく。そうなれば素晴らしいなと思われるんですね。神様は他の人の目ではなくて、自分の目で見、自分で神様の素晴らしさを味わって、たとえ今がどうであれ、恵みという主の深い愛の中に生かされていることを覚えるときに、他の人に私たちを主の愛の深い中に、深い愛の中に導き入れてくれるんじゃないだろうか。神様の深い愛の中に、神様は私たちを必ず導き入れている、そのことを信頼していく。そしてそのことを覚えるときに、他の人に私たちを通して恵みを、喜びを、感動を伝えていくことができるのではないだろうか。私は伝道というものはそういったものであろうな、さあ伝道しましょう、頑張っていきましょうということが、そのことだけは伝道ではないと思うんですね。そうではなく、普段の生活を通しながら、本当に自分が喜んでいる姿を隣の人に、家族に見せていくことが大きな伝道になっていくんじゃないだろうか。恵みの中の生かされて そのことを覚えるならば、私のようなものでも思い切って生きていっていいのではないだろうか、教会に集っていいのではないだろうか、そういったお互いがここに集っているのではないだろうか。次の世代へ恵みというバトンを手渡すために、教会にとってではなくてはならない存在、立場を与えられている一人一人、それがここに集っているということではないだろうか。一人一人それぞれは立場が違うんです。思いも違うんです。でもその一人一人がそこにおいて神様に用いられる大きな器として存在しているんだ。神ご自身の目から見るときに、過去から将来へと全てを見渡されるときに、私自身が今生かされている立場の大切さ、立ちさがひしひしと分け起こってくる。6節の中ほどにこう書かれます。彼らはこれら全ての掟を聞いて、この偉大な国民は確かに知恵と悟りのある民だ、この偉大な国民は確かに知恵と悟りのある民だというであろうとある。御言葉を語ることによって、イスラエルの民は、クリスチャンは全ての人々から偉大な国民であることを知られる。しかもこれは御言葉を守り、御言葉に従うことにより、私たちが知恵のある悟りのある民であることが結びつけられる。いわゆる偉大な国民であることと悟りと知恵のある民が結びつけられることによって、より御言葉は生きて働くということです。今から20年か30年前もあると思うんですけども、よく命の言葉社から出版されていた、私の家の台所には神様がいつも歩いているといった本がよく売れた。そのこと私も読んだことがあるんですけれども、私の家の台所には神様がいつも歩いている、そういった証の本だった。まだ神様を知らないご主人が教会に来るきっかけになったのが、神様については全く知らないけれども、うちの奥さんを見ているときっと素晴らしい神様がいることがわかると言って、そのご主人は教会に来た。これは奥さんがご主人に直接御言葉を語ったわけではないんです。神様が生かされている喜びを素直に表している、その言葉を聞いて、その御言葉に従った結果、それを見たご主人が奥さんを通して神様を見ることができた。私たちは人を見ているときに、本当に言葉を持って一生懸命伝えて引っ張ってこなきゃいけないと思うかもわからない。でもその証の中に書かれているのは、本当に自分が神様と出会った喜びを表している、そのことを通して、その全く未信者のご主人は、うちの台所には神様がいる、そのように思って教会に行くことができた。私たちが御言葉に聞き、また御言葉から学ぶならば、たとえわずかであっても御言葉を心に染み込ませることができます。全部染み込ませるんじゃなくて、わずかでも染み込ませることができる。そしてそのことを絶えず思い出していくならば、御言葉は次第に私たちの心の奥底にまで染み込んでいき、私たちの全ての思い、決定、行動、言葉に影響を与えてくる。人の心はわからないと思う。でもどんなに深くて見ることのできない井戸の水であっても、その水がきれいか汚いかは、汲み上げる水のいっぱいによって、その井戸の水がきれいかどうかは分かります。その人の言葉、態度、そういったことのいっぱいいっぱいの汲み上げる水によって、その人の心を見ることができる。そのように私たちの心が本当に神様に向いているときに、そこから出てくるものが本当によく見えてくる。7節8節を見ると、モーセはイスラエルの民に対して偉大な国民と呼びかけている。モーセという人を考えるときに、偉大な民である、 このことは誰が見てもアーメンということができます。本当にモーセは素晴らしい神様に用いられた素晴らしい人だなと思う。でも孟瀬はイスラエルの民に対して弱く失敗だらけのいつも不平ばかり言っているようなうなじの硬いやるうなじの怖いイスラエルの民に対して偉大な国民って呼びかけている。自分に対してなんで孟瀬はダメなんだこうやってくれないんだいつも不平不満ばかり言って足を引っ張ってきたイスラエルの民に対して孟瀬は偉大な国民と呼びかけているんですね。で、孟瀬自身に対しても偉大な国民であると彼も呼びかけている。私たちだったらどうだろうか。偉大な国民、もし私は偉大な国ちゃんですと言ったら、まさか、半分以上はそう思われると思います。いや全員かもわからないけどね。でも誰かがそう言ったら、私もやっぱり心の中でそんなことを言ってと口に出さなくても心の中で思ってしまうかもわからない。でもモーセは神に対して不平不満を言い、また自分に対して指導者であるモーセに対して不平不満を言い続けているイスラエルの民に対して彼は偉大な国民というふうに呼びかけているんです。なぜモーセはそのように呼びかけることができたんだろうか。7節を見るとこう書いてある。まことに私たちの神主は私たちが呼び求めるときいつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。このような神を持つ偉大な国民、偉大なのはイスラエルの民自身ではなくて神ご自身が偉大である。そのような偉大な神様を持つ国民がどこにあるだろうか。偉大なのは神ご自身。私たちは惨めで小さい失敗だらけの私たち、あまりにもその神からかけ離れている、近づけない存在である。でもその偉大な神様がいつも近くにいてくださる、土くれの器でしかない私たち、何の取り柄もない土の器である。しかしその器の中にイエス・キリストという偉大な宝を持っているがゆえに、私たちも偉大な器と呼ばれる。私が偉大なのではなくて、偉大なイエス・キリストを持っているがゆえに偉大な器である、偉大な国民である、クリスチャンである、そのように言うことができる。今イスラエルの民は自分たちを神に選ばれる民であると自負していた。しかし今自らが偉大な国民と呼ぶことによって、今までとは違った神の民としての自覚が生まれてきた。神の民としての自覚です。それは神を知らない民と同化してはいけない。苦しむ方、まだ神様を知らない方に同情することはしなければいけない。でも同化してはいけないと書いて、神の目的はイスラエルをイスラエルとして強く保つことにある。我聖なるが故に何時らも聖なるべし、我聖なるが故に何時らも聖なるべし。私たちが偉大な国民であると告白するときに、そこには偉大な神様を紹介するとに、私たち自身が神を知らない人々とははっきり違うことの告白でもある。神様を知らない民と同じ、同化してはいけないんです。その違いをはっきりと告白することでもある。 これは倫理的に清いといったことだけじゃなくて、礼拝の民としての清さ、神様を知らない人々、その人々が偉大な国民となるためにまず必要なことは、彼らが御言葉に従う前に私たちが御言葉を守り従うことによるものである。私たちは本当に自らが御言葉を守り、そして御言葉に従っていくことを通して彼らは本当の意味で誠の神様に近づけることができるものとされていく。今岸和田北聖書教会に届けるそれぞれの今、異なった背景の今をもってでも集っていること自体が素晴らしい。神様を私の神、偉大な神と呼ぶことのみならず偉大な国民とされている事実、イエス様をその十字架の贖いによってのみ救われた者、偉大な国民とされた恵みの中を歩ませていただいていることを本当に一人一人が心から感謝していく。モーセは9節を見るとそのことに関して、ただあなたはよく気をつけ十分に注意しなさいと言っている。第3番を見たときに、ただあなたはひたすら慎み用心深くありなさい、そう書いている。私は御言葉を読むときに必ず両方の聖書を見るわけですけれども、その時にそこではあなたはひたすら慎み用心深くありなさい、ここで言われている慎みという言葉は同じことを言っているのであるんですけれども、そのことの意味は大切なものを大切に、第一のものを第一にといった意味の言葉でもある。何か特別なことをしなければそういうことではなくて、普段の生活の延長として正しい掟と定めをいただいている偉大な国民として生かされている喜びを伝えることができれば、そのことを忘れる。明日を切り開いていくのは、教会の歩みを切り開いていくのは私自身たち自身の歩みでもある。でも先立って歩んでくださるのは神ご自身である。そのことを私たちは心に銘じて、本当にこれからの歩みを十分に話し合うことができたらいいんじゃないかな、そのことを申します。一言お祈りさせていただきます。五大天の父なる神様、私たちは苦しみの中にあって今という時を迎えています。しかし一人一人にとっての今の捉え方は様々と違ったものであるのかもしれませんが、一人一人にとっての今、この教会に集っていることの大きな意味を覚えながら、そこには過去にどうしてくださった信仰の諸先輩方のその愛に思いを受け止めながら、そして将来にわたってこの北聖書教会がどうあるべきなのか、そのことに思いを馳せながら、今私はどう考え、どう決断し、どう歩んでいけばいいのか、そのことを覚えさせられます。そのことの一つずつの明確な答えは難しいかもわかりません。しかし主が先立ってくださることに信頼し、主に委ね、そしてこれまでの歩みのすべて主が導いてくださったことを、今ここに私は集っているという思いを心から感謝しながら、自らを整理していくことができれば、そのことを思わされます。尊き救い主イエス様にすべてをお委ねし、主の御名によって感謝を持ってお祈りいたします。アメン。
御言葉を感謝して賛美をお捧げします。新聖歌の266番、新聖歌の266番、罪とがを許され、この賛美をいたします。それではこの礼拝を感謝して献金をしたいと思います。献金は、主に感謝してその恵みに、そのわずかな自分の持てるものをお返しする、そのような行為です。ですからもし、まだクリスチャンでなくてですね、この意味がよくわからないという方がもしおられましたら、袋が回っていきますけれども、それを素通しさせてくだされば、全く問題はございませんので、よろしくお願いいたします。
お祈りします。恵みに愛天の父なる神様、皆をあがめて賛美します。7月の第5聖日、こうしてともに礼拝を捧げることができましたことをありがとうございます。新明記の4章から原作先生からメッセージをいただきました。あなたをまだ知らなかった過去と顔と顔を合わせてあなたを見ると、約束されている将来の間を貫くこの時間の中で、今現在を生きている私たちはたくさんの恵みをいただいています。社会的に、世界的にはコロナのことや仕事のことやいろんなことで不安もありますし、教会は無力の状態でもあります。にもかかわらず、主が伴っていてくださること、先にいてくださること、みんなの闇の神を本当に毎日毎日感じることの幸いをありがとうございます。どうぞ主よ、私たちの弱さや不安や恐れや、そうしたものはあなたは全てご存知ですから、それをあなたの前に注ぎ出します。 一歩一歩あなたの手に引かれて進んでいくことができますように、私たちを強めてください。これから献金をします。あなたの御用のために清めて用いてください。感謝して祈りによってお祈りします。
アーメン。はい、お立ち上がりください。新聖歌63番、父御子御霊の賛美詩、祝祷構想をもって今日の礼拝式を閉じたいと思います。
ワックは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に、また私たちの愛する家族の一人一人の上に豊かに余裕限りなくあらんこと。アーメン。
これで、本日の礼拝式は、終了いたします。この後、歓迎と報告の時を、持ちたいと思うんですけれども、今日の御言葉は、上坂先生から、解き明かしをいただきました。そのご奉仕に感謝いたします。またですね、本日、の、予定について、ご報告いたします。今日は